中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですけれども、はい、6月に久茂地の自治会のですね、中根さんにご出演いただいて、はい、それでどうやらあの場所に市民会館ができるらしい、うん、あの場所っていうのは久茂地小学校跡地なんですけれども、はい、ということでその現状っていうのを確認したと思います。はい、でそこでですね、早速中村さんとお話をして、あのあとでやっぱりこれは地域の方々とオープンな議論が必要じゃないかという結論になったと思うので、うんうん、早速これを実現させたという、はい、今回はその話なんですけれども、私が運営しているですね、未来ファンド沖縄という財団がありまして、まあ、そこでいわゆる地域の話し合いの場という手法で円卓会議ということをやっておりまして、うん、で中村さんにね、一応これでやりたいってことを言っていただいたので、うん、今回は円卓会議を早速開かせていただきました。
はい、
いやー、なかなか重たかったですな。
まあ、ありがとうございました。本当に
いろいろ、いえいえいえいえ、円卓会議っていうのはですね、例えば当局とその地域の人たちだけではやっぱりなかなか、特にシリアスな問題になると確執が多くなったり、あるいはできるできないの話で壁がどうしても高くなってしまうということがあって、できればそれに関係しているまあ利害関係者、まあよくステークホルダーって言いますけど、ステークホルダーを多数準備する、マルチステークホルダーと言って、まあ円卓会議自体がそもそもマルチステークホルダープロセスって言っているんですけれども、例えばメディアの人だったり、学識経験者の方だったり、そのテーマに関して立体的な意見をね、取り入れていきながら、課題の本質がどこにあるのか、でどういう糸口があればそこの解決に向かえるのかっていうのを、当事者たちだけじゃなくて周辺の人たちも含めて確認していこうっていう場でした。
ね、は
い、場所としてはですね、やっぱなんとか久茂地でやりたいっていう思いがございまして、スタジオキキさんとのご協力で、
はい、
まあ、古い方だと電波堂ビルですね、っていう昔あれソニーの商品売ってたショールームがありまして、久茂地川沿いにですね、そこ の広いのなんて言うんですよ、ホールがあって、そこでやらせていただいて、久茂地でできたのよかったですね。
そうですね、はい、
はい、ということで会話進むわけなんですけれども、参加者は、まあ、中村さんが呼びかけ人となって、まあ、この議論をちゃんとしてほしいということを、まあ、論点を提供していただくという役目、はい、で結構大変だったんですが、自治体ですね、
はい、
那覇市からも出ていただいて、文化振興課の金城さん、それでこの前ご出演いただいた中根さんに加えて、国際通りの石坂さんだったり、公設市場の阿国さん、
はい、
それでやっぱり一番良かったのは琉球大学の清水先生も来ていただいてと、はい、いうことで、割とやっぱり立体的にね、この話ができたなというふうにして思っております。はい、ただまあ残念だったのはね、やっぱり自治会の久茂地の地域の方の参加は少々少なかった
ですよね。なので今回は中根さんも地域住民の一人としての参加ということで、
まあ、
自治会の参加ではないというところで、まあ、かなり根が深いなというのは改めて感じましたね。
ということがあります。でテーマとしてはこの1600人、ここで言う1600人っていうのはキャパシティのことですね、
はい、
大ホールのキャパシティのことを言ってます。を収容する市民会館が久茂地小学校跡地にできた時、この地域はどうなるかという、まあ、町の変化ということに焦点を当ててというところでやっていきました。 ここもまあ裏話をすると、うん、やっぱりいやいや文化芸術の話なんだからっていう切り口ってやっぱどうしてもあって、それはやっぱり実演家の方々がね参加したり、それこそホール設備とかね、そういう細かいことがスペックに載ってないっていう議論ってすごくたくさんあって、でそういう話もしたいっていう方々もいらっしゃったんですけど、まあまだ正直そこまで熟してはいないだろう。でかつもう一つそもそも論として、いやいやいや空母神に作っちゃダメだよっていう一派もまだいらっしゃるというか、そもそもまあそこの議論をちゃんとまあできていなかったっていうことは少し分かりましたよね。
そうですね、
はい、なので一応まあこれは空母神の町づくりというところをまあ原点に置いたので、もしこういう市民会館のような大箱なんですって、はい、ができた時の町への影響っていうことを中心にして組み立てていっていったっていう感じだったんですよね、はい、今までのところでなんかどうですか、はい、感想とかって。
そうですね、この、まあ、エンタ会議がやっぱり課題をに対していろんなこのアプローチをしていくんですけど、はい、テーマの設定がすごく難しいなっていうのが、
ね、
ありまして、だ今回はその、まあ、過去から振り返り、まあ、現状を確認して、はい、じゃあその先どういう課題が待ってるんだろうかっていうのを見通すために、まあ、ギリギリなんとか作り出せたテーマだったかなと、はい思うので、
そうです
ね、このテーマの設定がすごく難しかったんですけど、それに、うん、参加してくださった着席者の方たちから、まあ、いろんな意見が聞けてですね、まあ、当初の予定してたものにはだいぶ近い、感じにはなったかなと思いましたね、
なるほど、もう一本また別な議論としてヨギのね、にある現市民会館跡地をどうしていくかっていう議論も、もう当然ながらやるべき話だったんですけど、まあこれもできずっていうか、まあやれないだろうっていうことは想定をしていて、はい、またちょっとこれは別の日にっていうところとかで話進んだんですけど、まあ当局の方がやっぱりしっかり出ていただいたので、現状の今どこまで進んでるっていうのは結構明確になりましたね。
そうですね、はい、でそれをやっぱり今までは行政も説明会という形で何度かやってはいるんですけれども、はい、まあ多様な人たちに対してまあ共有するっていう場はなかなか作りきれてなかったのかなと思っていたので、まあ、そういう場が作れてそこは良かったかなと思います。
そうですね、今のところはどうやら基本構想っていうものがあって、その基本計画っていうものを策定しているっていうところだということですね。だいたいその用語もよくわからなかった。私はね、全然計画と構想っていう形であって、で今周辺の地域、まあ、ここではもう具体的に雲寺地域ってことになるんですけど、私どもがよく川沿いと言っている雲寺川沿いのあたりとか、あと一銀通りですね、国際通りから、
まあ、住所でいうと牧島ちょっと入ってくる。
そうですね、牧島も入ってくる、でこのあたりの周辺整備の、原案みたいのを今作っているという順番だということですね。
まあ、調査をして、まあ、課題を洗い出してっていうところですね、
はい、でその後でいよいよ今、まあ、国立競技場も話題ですけど、いわゆる設計っていうものに入っていくっていうところが来期以降入ってるというところが分かりまして、あ、そうなんだっていうところですよ、僕らからするとね。じゃあ設計したらもう全部その時点で決まってんのみたいな話をすると、いやそうではないと、設計士っていうか設計会社って設計事務所かなを決めるプロセスなんですよっていうことが分かって、で決まった後にやっぱりあとは手法はそれぞれあるんだけれども、その地域との対話をして、そのやっぱり具体的なスペックに落としていくっていう、そこで設計士とともにですね、対話をする時間っていうのはまだある、ということを言っておりまして、
むしろそこはしっかりやりたいっていうことをおっしゃってたんで、
そうですね、そこは、
期待したいなとは思いましたね。
そうですね、とそこの対話の場所をどう作るかっていうことなんですよね。今も雲寺の方々に対してはアンケートをしたり、これ中根さんもおっしゃってましたけど、まあ、アンケートが投函されて、それをなんとか皆さんからいわゆる吸い上げて 現地を取っていく、現地取るってあれですね、いわゆる合意形成をしていこうっていうところとか、あと一生懸命ワークショップとかもやってるってことが分かりました。まあ、なかなか集まりが悪いと、
やっぱりまあ経緯が経緯だけに、最初で丁寧にできなかったそのしわ寄せが今やっぱり来てるなっていうのは、
そうですね、はい。なので結局当局側と久保寺の人たちで今は何かを周辺のことを決めてる時期だから、それを決めてる時期なんでっていうのはすごいよく分かったですね。ただね、やっぱり南市民会館って別に僕ら首里のね、僕ら二人首里ですけど、首里の人を使いますわね。
そうですね、
おろくの人だって使うわけで、だから そこの中でどこで話し合いに参加できるのっていうのはやっぱり不透明だったなと思っていて、だからそのあたりが担保できるといいと、
そうですね、
でもうそこはもう時間ないからできないのかと僕は思ってたんです。そしたらそうでもないっていうことが分かったので、そこの今度は話し合いの場作りですよね。
そうですね、
はい。いやだけどもう当局の人と僕の印象ですけど、
はい、
地域の方っていうのは若干冷えてる感じがして、なかなかお互いがいい温度ではもう折衝というか対話できてない感じがとてもしたんですけど、まあ、ここでね一応政治家が入って、でいろいろな専門家の人も入って対話する場所っていうのは良かったなと思っています。どうなんでしょうね、今後どうやって、じゃあ中村さんがせっかくじゃあこれホストしたじゃないですか、
はい、
ね、進めようと思ってます。
まあかなりデリケートな問題なんですけども、やっぱりまだ声が届いてない人には、まあ、現状どうなってるっていうことを届けなきゃいけないでしょうし、
これはここで届いてないっていうのは地域の方、久保寺地域の方、
久保寺地域の方がまあ最優先というか、まず伝えないといけない対象だと思うんですけど、まあその那覇市っていうのは結構広いので、
はい、
まあ、やっぱりいろんな人たちにまあ現状こうなってて今後の計画こうなっていくよと、でまあその基本の設計の中で、そういうどういう市民会館にしていくのかっていう話が行われるよっていうことをまあ事前に知らせておいて、まあ実際に市民が利活用しやすい市民会館ってなんだろうっていうのを考えられる期間にできるようにですね、なんか業者が選ばれてそこから用意どんでスタートするとやっぱり時間的にかなり短いなと思っているので、まあ、そこをどういう形でスタートするのかっていうのを考えるのが難しいかなと思うので、そういうところでまあ当局の人にも力を入れてもらいたいなとは思ってます。
いや、だけどなんか具体的にこうやろうっていうことをね、やっぱり示していくのも僕政治家の役目だと思ってるので、そこなんかアイデア出したいとこですよね。
そうですね、
ある種ここの番組で、なんかこれ課題なんだっていうのが分かって、久保寺こんなことになってたのかっていうことが分かったわけじゃないですか、だからオープンな議論の場を作りました。僕そこまですごい良かったと思ってるんですけど、じゃあ今度はじゃあ課題少し分かってきた、で対話の場所もどうやらまだ時間があるっていうのが分かってきたって言っても、じゃあ今まで通りまた当局の人がですよ、公聴会的なものをやってって言うと、なかなかこれはうまくいくんだろうか、と、ちゃんと適切な反映ができるんだろうかっていうのは、疑っておりまして、すごく逆に言うと当局の方の発言とかも誠意があったし、みんなある種感動してた人もいると、そうか、そんなに悪い、印象もなかったと思う。逆に言うとだけど、そんな性があったとしても手法が悪かったらやっぱりなかなか反映できないよねっていうことですよね。そこ考えないとって思ってるわけですよ。
なるほど、
ね、これは放送の場だけでの議論ではないと思うので、
そうですね、だからまあこれに関心持ってる議員も、もちろん私一人ではないので、そういった人たちと一緒になって、どういうふうな、
もう少し仲間を募る、
そうですね、議会の中でも、構成経済が主な担当になるかとは思うんですけども、その中でいろんな議論ができればまた方向も見えてくるかなと思うんですけど、あんまりこう一人でこう突っ走ると、それは良くないなとは思っているので、表立った動きというよりは、今行われたことっていうのをどうやって共有していくかっていうところが、まずは大事にしたいなと思ってます。
そうですね、ここでの委員会は割と重要な、 期間になるんじゃないかということですよね、
は
い、
そうですね、
うん、そしたらやっぱりここで話し合われたことっていうものがやっぱりまず委員会にフィードバックされて少し仲間作りしていきたいですね、
うん、そうですね、
はいはい、割とあれですね、もううちはのミーティングみたいになって
そうですね、
はい、いるんですけど、うん、はい、会をちょっと振り返っていくと、うん、まあまあそこで今こういう状態だと、まだ対話の時間があって、うん、平成30何年度完成を目指すっていうところも出てきたんですけど、うん、はい、まあ、ちょっとここで冷や水ではないんですが、うん、やっぱり留大の清水先生がやっぱ極めて重要な発言を多々されていたと思います、うん、はい、うん、そもそもまずここに決まった経緯っていうのは、うん、那覇市の事情で3カ所に絞られていると、うん、これはまあしょうがないですよね、空いたまとまった土地とか、まあまあ、うん、使える土地問題で、うん、ただしそれは何か選挙したとかいうことではなくて、うん、まあ、市の中でここがリーズナブルであろうということで、うん、一応くも字に決まったと、うん、そのプロセスも別に開示はされてなくて、一応後で那覇市が決めたんですよっていうのがその場で分かったっていうところなんですけど、それはもう市民会館だけの話じゃないですか、うん、で先生がおっしゃってたのは、いやそもそも雲路地域ってどういう場所で、うん、こういう計画を雲路地域の那覇市における雲路地域の役割みたいなものを話し合って、
うん、
でその先に市民会館みたいなスペックの話があるべきだっていうことはあったんだけど、うんうん、そうですね、うん、やっぱり小学校のね統廃合で、うん、あるいは地域が小学校を失ってしまうっていう、うん、そのある種のバーターで、
うん、
ここに政治的に、うん、持ってきたことっていうのはやっぱその場でも判明したんですけど、やっぱこれは否めないと、
う
ん、
そうですね、
うん、だからそもそも論としてまちづくりの話の最初の かけ方がもう間違っているっていう話は、まあまあ重たくて、
うん、だから都市計画なりマスタープランなりっていうのを変更するっていうのが、うん、その市民会館持ってきたから変更するってなると順序が逆じゃないかっていう指摘はもっともだなと思いましたね、
うんうん、なのでここはもうネジ巻き直して、もう一回じゃあそもそも論の話をしないといけないというところで、結構時間がないんですよね、
うんうんうん、ですね、
うん、
またあとこの会館ができるまでの間、
はい、
まあ、地域に対してどういうケアをしていくのかっていうのは本当に今そこにある課題ですので、
うん、
そこは真摯に向き合っていかないといけないなと
思
い
ました、ね、そうなんですよ、やっぱ自治会というか、まあ、地域、うん、自治会周りの参加者の方やっぱり極めて少なかった、
うん、
っていうことは、まあ、僕らも反省しないといかんし、
う
ん、
そうですね、
うん、そこでね、なんか僕感じたんですけど、やっぱりちょっとその問題って、
うん、
もう明確に小学校の統廃合のことを引きずっているというふ
う
にして僕からは思いました。だけどそれってどちらかというとだいぶもう心の傷のようなものになっていて、
うん、
なかなか議論できる土壌にない、
うん、
というところが、信頼関係がない。
そうですね、
うんうん、というふうにして思っているので、まあ、どこでこれを関係を修復していくか、
うん、
ある種少し癒していきながら、せっかくねできるかもしれないので、うん、やっぱり住民のコミット必要じゃないですか、
うん、これはまあ急げることではないので、うん、やっぱり時間をかけてしか解決できないかなとは思いますね、
うんうん、これはまあ大きな禍根になっているってことはやっぱり判明しましたね、うん、はい、
ですね、
はい、結構前向きな話をしようと思っていて、一番の方アグニさんもね出ていただいたので、アグニさん5月にもっと重たい一番 の案件を抱えているですが、このエンタ会議も出ていただいて、
はい、
やっぱりだけどこれはもう過根であるということは、まあ、本人ねアグニさんもおっしゃっていたということは、やっぱりどこかでこの過根をどうやって払拭していくか、メンタルケアも含めてっていう感じ にだなと私はちょっと感じました、
うん、
あとただ逆にアグニさんとかあと沖縄ツーリスト、まあ、国際通りの通り会の方の意見は、うん、
はい、
まあまあ比較的前向きで、まあ、交流施設とか、うん、あとやっぱり地域 の回遊拠点としては非常に重要なんじゃないかと、そこは雲路のいいところなんじゃないか、
うん、
あとそれこそ公設市場とか何でしたっけ、公園とかの回遊ルートとしてね、 あそこっていうのは非常に立体的に街が作れるんじゃないかっていう期待はあったみたいですね、
う
ん、
そうですね、まあ、中心市街地の中で、うん、まあ、雲路の役割をどう認識するのか、うんうん、でまた沖縄観光の中で国際通りっていうのをどう位置づけていくのか、はい、でそこに市民会館ができるとどうなるのかっていうところで、うん、今不足している地域間交流のその施設の機能だったりとか、うん、そういったものはなんか期待できるんじゃないかっていうのはお話はされてましたね。
そうね、その議論はその議論でちゃんとしていきたいとこですよね、
うんうん、そうですね、うん、
あとはどんな話がありましたっけ。まあ、なんて言うんだろう、地域間交流って言った時にあの石坂さんっていうのは、うん、沖縄ツーリストとかでね、はい、今地域に観光に出向く方々っていうのは、うん、特にインバウンドの方も多いわけですよ、うん、そういう方々とお話をするにつけやっぱりもう通り一遍の観光施設には満足してなくて、
うん、
できれば地域の人と交流をしたいと思っているっていうのをアンケートの結果を出してきて、うん、それが 80% 以上そう思ってると、うん、本当かなって正直まだ思っているんですけど、
うんうん、
なのでそういう時にねやっぱり市民会館のような地域のコミュニティがそこに集う機能があればそこには行ってみたいみたいな話が結構これは興味深かったですね、
うんうん、まあ市民会館が本当に会館だけではなくて、うん、まあ、その地域のコミュニティ機能を持たせるっていうのが前提にはなると思うんですけど、どういうコミュニティ施設だったら使いやすいのかとかっていうのが、まあ、おそらく今後の課題になってくるでしょうね、
うんうん、なるほどね。だからここでも結構論点が出ていて、
うん、
そのコミュニティとか交流機能が必要であるとか、
うん
うん、あとその中心市街地全体の中での担う役割だとか、
うん、とあともう一つかなり重要なテーマとして、
はい、
その公共交通の利用促進の、うん、まあまあフラッグシップじゃないですけど、うん、まあ、そこを目指して、
はい、
駐車場をなるべく削いだ形で、公共施設それも大きな市民会館を作るっていうところで、じゃあ本当にそれで那覇市向かっていくのかっていうところをどう担保するのかっていうことで、まあ、2年後からスタートするその第5次総合計画、
うん、
これにどのようにこの市民会館を位置づけるのか、また交通計画にそういったその公共交通の利用促進っていうのを位置づけられるかっていうのが今現在進行形なんだけれども、この計画としてもしっかり作っていかなきゃいけないこの市民会館の建物の話と、
うん、
この那覇市の方向性の計画の話と両方うまくこうリンクさせていかないと、なちぐはぐになっちゃったらまずいなっていうのはすごく感じましたね、
うん、そうですね。これがまあ最後に残ったっていうか今すでに分かってる懸案なんですよね、
うんうん、
だけどあれですよ、今の出てるスペックって本当に駐車場、
うん、
基本ゼロ台ですよ、
うん、
搬入車とかね、
はいはい、
あと一時停車とかを除いて駐車をして、
うん、
つまり何かの出し物を見に来る人たちのための駐車場は、うん、よっぽどじゃないとないっていうことですよね、うん、
はい、
そうすると、まこれだけモータリゼーション進んだ我が沖縄でですよ、
うん、
本当にこれリアリティあるのっていうのはみんな疑っていると、
うん、そうですね、
うんうん、できたらすごいなと思うんですけど、これもう交通政策全体見直さないと、うん、
だからこれは市民会館だけではなくてやっぱり周辺すべて絡む問題だと思いますね、
うんうん、そうですね。だからその話も同時に起こっていると、
うん、
はい、いうこのあたりのまあ論点が出てきたのかなと思っております、うん、はい、だからここから派生する、まあ、交通政策だけでも多分これ相当、うん、語っていかないといけないし、うん、でそもそもいわゆる文化芸術に対する那覇市のスタンスとして、
ね、う
ん、ここが多分、まあ、拠点になるわけだから、うん、それに対するコンセプトをちゃんと作れているのかどうか、うん、であと雲路地域の本当に那覇市の中での役割の話とか、
うん、
でもう一つ余儀の、ね、 旧、 うん、旧じゃない今現市民会館をどう使っていくのか、あるいはどう残していくのかっていう議論、
うん、
これ一個一個が非常にリンクをしていて重たくなっていると、
う
ん、やっぱり長村さんポリシーとしてはこれをまあ市民共同で決めていくっていうことなので、うん、
はい、
やっぱり議員さんも巻き込みながらですね、
うん、
次じゃあどういう戦術でやっていくのかっていうのはまた番組通してねアイデア出していかないといかんということ
ですね、
そうですね、うん、一応予定としてはまた少しフォローをしていく今期間になっているので、
うん、
はい、そこを ぱりしっかりフォローして、うん、また当局の人と対話していくと、うん、まあ、それはまた次で報告できるといいな、
そうですね、
そんな感じですね、
はい、
今日は振り返り座談会みたいな感じで、はい、なりましたが、はい、まあ、円卓会議ので出た、うん、大きな流れと論点みたいなものを整理してきたかなと思います、うん、はい、いつもとはなんかちょっと違う感じで、
そうですね、
はい、ということで、またこの件は追っかけていこうと思っております、はい、はい、ということでもう時間ちょっとオーバーしてきているんですが、はい、なんか告知とかありますか？
いや、もうすべてアプリとブログで、はい、告知します。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。中村圭介さんでした。
ありがとうございました。